しばらく実戒シリーズについて、学んでまいりましたけれども、途中途切れてしまいました。いろんなお客さんが来たり、いろんなことがあって、いろんなテーマで、この礼拝の時間勉強しておりますが、また戻りまして実戒の勉強に移りたいと思います。実戒等の戒め、神の律法、これは永遠の命に入るための条件であります。永遠の命の条件は神の律法に服従することであるということは、聖書と証の文が教えています。これは幸福の条件であり、そして、神様の戒めを守ることが、従うことが繁栄と成功の条件であることを聖書は教えてますね。しかし人類の父祖アダムとアダムに、この神の愛の律法が最初は心に記されてたんだけれども、その サタンにそそのかされて、愛の律法はいわゆるわがまま利己心と変わって、自己中心が私たちのすべての人間の心に記されてしまいました。この罪の精神を持って私たちは生まれてきます。ですから神様の律法に従うことができなくなってしまった。守ることができない。神様の戒めは理想で、素晴らしいものではあると分かっていても守れない、この現実に直面するわけですね。しかし救い主イエス・キリストが来られて、私たちを許すばかりでなくて、私たちの心を作り変えて神の律法と調和することができるようにしてくださいました。そして喜んで従える心に作り変えてくださるというのが福音です。そして永遠の命が私たちに回復されるわけですね。ですからイエス・キリストの福音は、私たちを罪から救い、神の律法と調和させ、永遠の命に預からせることです。これが新しい契約と言うんですね。そうすると私たちは、神様の実戒は単なる私たちを縛りつける束縛ではなくて、痛くこれを愛しますと言えるようになります。喜ぶようになります。さて今日は実戒の第7条です。第7条、皆さんもう覚えていらっしゃいますね。神様の戒めは、1条から第4条までは神との関係を戒めています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる汝の神を愛せよ。で、5条から10条までは、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして隣人を愛せよ。これは人類の幸福の条件ですね。あるキリスト教会の働き人は、イエス様の十字架によって救われるんだから、十字架を掲げ、実戒を掲げるなと言います。律法に服従することは、これは律法主義だと宣言する人がいます。けれども、福音は、十字架を掲げ、実戒を掲げる。十字架に神の律法を見出す。十字架は、自己否定、自己犠牲の愛の原則が表されたところです。 そして十回に私たちは十字架を見ます。律法は無我にして自分中心から神中心、そして他人を先にする、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして愛するということだから、律法の中に十字架を見ることができます。十字架というのは教会の中上に建てられたあの十字ではありません。あるいは首にぶら下げる十字架ではありません。聖書と証の文が言っている十字架は自己否定、自己犠牲。エレン・G・ホワイトが十字架という言葉を使われるときにはだいたい自己否定と一緒に使ってます。そう、第7条は、第5条は何でしたかね。第5条は父母を敬え、第6条は殺してはならない、第7条は姦淫してはならないということですね。姦淫というのは男女の不道徳な情事と辞書に書いてあった。情事、男女の不道徳な情事、つまりこの情、情欲、これはセックス、性というのはね、神が作られた神聖なものであります。それ自体は悪ではありません。しかし今日サタンは神が制定された結婚制度と、それから安息日を攻撃しています。これを乱用しています。結婚というのは実に神聖なものでありますが、男と女を作られた。そして男と女は父母を離れて一体となるべし。その契約を結んだ者は、これは一人の夫、一人の妻を愛する。それ以外のものを愛するならば、姦淫となる。姦淫。しかしまた契約をして後もね、結婚していながら、思いにおいて実際の行動において、愛情を他に向けたならば、これもまた姦淫になるというんです。正式な結婚をしないで、互いに情事を結ぶということも、これも姦淫です。つまり、正式な結婚をしないで、婚前交渉というのは、これ姦淫ですね。同性愛はどうでしょう。同性。男と女だけじゃなくて、男と男、女と女、これ結婚できますか？聖書的にはできないですね。しかし今ね、同性の者が結婚してもいい。で、許されているアメリカでの、州がたくさんあります。彼らが言うのにね、なんで男と女しか結婚できないか、誰が決めたかって言うんです。もう聖書以外からね、これはいけないことだということをね、もう その理由を見出すことができなくなった。基準を見失ってしまって、神に背を向けて、実戒に背を向けた人類は基準がない。なんで男同士結婚してはいけないのかということになっちゃった。神の御言葉は、創造主は結婚というのは男と女、ね、で、この結婚というのはパウロは奥義と言ってますね。 奥義。人間社会で最も親密な関係です。で、これは人間にのみ与えられた制度みたいですね。そう。この制度を通して神と人間の関係を体験してほしいと思って、この制度を人間にお与えになっているようです。結婚した者同士が神のみを愛する、神の御業のための結婚でなければパウロはしない方がいいとコリント第一の手紙の7章に書いてありますよ。もし情欲を自制することができるならばその方が良いと書いてある。まあ、聖書はね、一人いるのは良くないだから結婚しなさいとも勧めてるし、パウロは矛盾するようなことを言ってるんですね。未婚者たちとやもめたちとに言うが、私のように一人でおればそれが一番良いとも言ってる。その言ってる意味は、結婚の目的から外れて神との関係、厳粛な神との契約、そして神のみを愛し神の御業進展のためでなければ結婚しない方がいいって言うんだ。だから結婚しなくてもね、神との正しい関係を保つことができれば何も結婚しなくても独身でいてもいいわけです。そう、コリント第一の手紙にそう書いてます。この結婚というのは非常に深い霊的な意味があります。神様と私たちの関係を考えてみましょう。神様と私たちの契約に入るとき、バプテスマを受けるとき、私はあなたのみを愛する、一生を命をあなたに捧げますと契約する。契約、しかし神との契約を破って偶像、これが何であっても器物、金物、不動観音であっても、あるいは偉い人であっても組織であっても何であっても、快楽であっても事業であっても知識であっても、神よりもそれを愛するようになったら偶像であるんです。指導者が偶像になるということを警告されてますね。 それを聖書は、これも霊的な感因と言ってます。感因、旧約聖書の中にイスラエルの民が誠の神を離れてどれほど感因を犯したかということに関して強い勧告、警告がなされてますね。そう、この第7章の戒めは何を教えてるんでしょう。このね、そうですね、人類の曙の上巻360ページを見てみましょう。人類の曙の上巻60ページ、360ページ、ごめんなさい、360ページ。エレン・G・ホワイトはこう言ってらっしゃいます。はい、360ページね。この戒めはいいですか、霊感の言葉からだから、よーく耳を澄まして聞いてください。この第7条の戒めは不純な行為だけでなく、公職的な思いや欲望、あるいは そうしたものを刺激する行為を禁止している。もう一回言いますよ。不純な行為ばかりでなく、公職的な思いや欲望、そうしたものをまた刺激する行為、これも禁じているというんですね。外に現れた生活だけでなく、密かな意図や心の感情においても純潔が要求される。キリストは神の律法について深遠な義務を教えになり、邪悪な思いや次目つきは不法な行為と全く同様に罪であると言われた。そしたら姦淫を犯したことのない人いますか？僕はこの説教をやりたくなかった。罪深くて、こんな説教できる資格がない。非常に深遠な戒めですね。不純な行為ばかりでない、イエス様おっしゃったね、あの式場を持って女を見る者はすでに姦淫を犯したものである。この姦淫というのが、あるいは思いにおいて欲望において、これはね、しばしば大きな犯罪につながることがありますね。そう、面白いことに、そうしたものを刺激する行為、だから何も姦淫を行為に犯してないんだよけども、目つき、それだけなくて行為、服装はどうだろうか。服装、だからイスラムの婦人たちは非常につつましくね、体をこう、肌を表さない。どこまで表すか表さないか、これまた誰もわからないけれども、しかし慎み、この第7条は慎みということを教えているんですね。そういう姦淫、不純な思いを起こさせる行為というんだから、目つきで上手にやる人が、服装でね。そしてポルノ雑誌を出版している人たちも姦淫を犯してるんだね。テレビ放送局でそういう不純な行為を見せるプログラムを作るのも姦淫を犯してるんだね。営業するのももちろん、あのバンデンバーグ先生が来られた時にね、びっくりしたそうです。街歩くとね、もう学生、女学生がミニスカート、アメリカには見られない、もちろんアメリカではまた別なものがありますがね、しかし日本ではもうあの女学生たちが寒い日にもミニミニスカート履いてる。刺激する行為、すでに姦淫を犯していると聖書では禁じているんです。肌を表さないだろうが、体をピシッとこうやってね、なんていうのかな、ジーパンっていうのかな、なんとかそういうので、刺激するような行為も、姦淫行為だと聖書は言ってる。この、何時姦淫する流れというのは非常に、今日重要な、戒めではないでしょうか。イエス様はマタイによる福音書24章の37節からこう言っていますね。ちょうど稲妻が東から西に響き渡るように、人の子も現れるであろう。そして37節、 人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は飲み食い、目取り、嫁ぎなどしていた。これは結婚は間違いで罪と言ってはいないね。目取り嫁ぎ、つまりね、これ厳粛な誓いなのに、神の名によって誓ったからと思ったら、また自分の欲情に負けて他の人と一緒になる。別れて一緒になる。離婚して再婚する。離婚して再婚する。目取り嫁ぎ。ね。ある人がね、こんなこと言う。性は素晴らしいものであるが、恐ろしく危険なものであると、ある学者は言っているんですね。この結婚制度と贖罪、贖いの計画は密接な関係があります。だから、贖罪、贖いということをね、アトーメントと英語で言うんです。アト、ワンメント、一つになる。一体となる。贖罪。そしてね、安息日もね、神と私とあなた方との契約の印であると言うんです。安息日。だからこれは非常に密接な関係があるということが分かりますね。3、40年前、アメリカで統計取ったらね、離婚率が一般アメリカ人 51%、 つまり結婚した者のうちの半分は離婚している。ところが驚くなかれ、セブンスデイアドベンチストの離婚率はね 49% と出たんです。神のため、本当に嘆かわしいことですね。この性というものをサタンは乱用するように強く働いて、そしてこの情欲という激しいその誘惑によって多くの英雄が滅ぼされました。聖書の中にも出てきますね。イスラエルの王ダビデが戦争する旅ごとに勝って、そしてみんなから称賛される地位、王の位に着いたとき、もう全部平定した。平成だね。平成。平成のイスラエルに王自らね、大きな誘惑に陥った。ね、もう皆さんよくご存知のように聖書の中にそれ見ることができるから、ダビデが王が王宮の屋上にいたとき、暖かい春でした。下を見下ろすと美しい女性が水浴びをして、抑えきれない情欲のまま部下に命令して、あの女を召し寄せろと言った。そして共に寝た。人妻でした。姦淫の罪を犯したばかりでなくて、今度はその人の夫を戦場に送って敵の矢にわざと撃たせて、その夫を殺した殺人罪も犯してしまった。この女との関係、姦淫のこのことでね、殺人罪に導かれることよくありますね。毎日のそのニュース、愛する者に断られたからといって殺した。 どうすれば我々情欲に勝利することができるか。これはね、証の文を見ると食欲と情欲は密接な関係があるようですね。食欲と情欲、これに勝利をすることを聖書は教えている。純潔を保て。ベリーさんは、マリアン・ベリーさんは、純潔は幸福だという言葉を言ってました。幸福は純潔、純潔は幸福で。でもちろん我々生涯振り返ってみてね、誰も神様が要求する純潔な生涯を送ってきている人は誰もいないと思います。ダビデのようにナタンに指摘されてね、そして彼は本当に私は神の前に罪を犯しましたと言って悔い崩れた時に、神はその罪をさえ豊かに許してくださった。神様の憐れみをたたえてたたえて、神様の許しに預かったダビデは本当に素晴らしい王に、謙遜な王になっていきますね。で、幸福な王になっていきます。だからそのどんなにマグダラのマリアのように不純な思い、不純な行為のを繰り返していた人であっても、罪の女、罪の男であっても、その罪でさえね、主イエスは許してくださって、そして清めてくださるという福音を我々に提供しているんですね。どうやったら関与を犯さないで自分の情欲に勝利することができるか。まず第一番大事なこと、それは自分の弱さを知ることです。自分の弱さを知ること。子供の賛美歌にね、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじという歌が、あれは素晴らしい神学思想を含んでいる単純な歌である。我弱くとも、主は強ければ我は恐れじ。自分の弱さをまず知ることであります。岩橋武雄というあの盲人、盲人といったら深い語ですか、目の不自由な方、大学で全く目が見えなくなってしまった。彼が福音に接して、キリストの言葉に接して、でアメリカに行って神学博士号、そして哲学博士号を取ってきて、日本に帰ってきたときに、もう大変な同窓会が開かれた。みんな岩橋武雄をね、称賛して。そのスピーチが終わって、彼が一人静かに立ってね、有名な言葉を言ったというんです。それは、世界で一番強い人は、自分の弱さを知っている人である。世界で一番微笑むこと、スマイルすることができるのは涙の味を知っている人である。世界で最も幸福な人は不幸の数々を乗り越えてきた人である。世界で一番強い人は自分の弱さを知っている人であるって言うんですね。そうすると2番目に、自分の弱さを知ったら、我弱くとも主は強ければ 神様は強い。どんな誘惑にも勝利させること、させてくださるお方であるということ。主により頼む人は幸いである。イエス・キリストご自身、その、皆さんイエス様は単因の誘惑に遭いましたかね？一瞬たりとも不純な思いはイエス様になかった。なぜでしょうか？秘訣はどこにあったんでしょうか？神様の子だったから？いいえ、そうではない。ヘブル人への手紙の5章を開いてみましょう。ヘブル人への手紙の5章。7節からお読みします。キリストはその肉の生活の時には彼が私たちと同じ人生を取られて弱い人生を取られた時激しい叫びと涙とを持ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げそしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのでヨハネ5章の30節、自分からは何一つできない。誘惑を退け、そして彼が誘惑に勝利したのは、自分から何一つできない。信仰によって父なる神様に頼ったから勝利したんです。だから我々が激しい誘惑が来たときに自分の力でこの女の誘惑からマリリン・モンローのあの魅力から逃れようと思ったらできないでしょうね。そのできない誘惑の激しさに勝利するためには神に頼ることであります。そして3番目にね、誘惑に自ら近づかないことです。主の祈りに何とありますか？天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせた前、うんぬんといたって、ね、試みに合わせないでください。自分は大丈夫だと言って強いから、そういう誘惑が来ても大丈夫立てると思ってね、わざわざ出かけていくならば危ないです。バプテスマのヨハネのことをね、各時代の希望の第1巻の101ページにこう書いてあります。101ページ、彼は試みに抵抗する自分の力を信用しなかったって書いてある。試みに抵抗するために自分の力を信用しなかった。そして深い罪悪感が失われるのを恐れて罪との不断の接触を避けた。避けた。ですからね、できるだけ刺激のあるところから逃れて、仕方なければ都会伝道に行くんだが、養生するため、できるだけ静かな、質素な、そういう場所に逃避することは大事なことです。箴言の7章を開いてみましょう。箴言の7章。旧約聖書箴言の7章。これ僕も経験したから、ソロモンは自分も経験したのかもしれないんですけども、ここに7章こんな面白いことが書いてある。7章の箴言7章の1節ね、私の戒めを守って命を得よ、 私の教えを守ること、瞳を守るようにせよ。これをあなたの指に結び、これをあなたの心の火に記せ。知恵に向かって、あなたは我が姉妹だと言い、悟りに向かってはあなたの友と呼べ。そうすれば、これはあなたを守って、遊女に迷わせず、迷わさせず、言葉巧みな乱らな女に近づかせない。私は、7節飛んで、思慮のない者のうちに、若い者のうちに一人の知恵のない若者のいるのを見た。若者というのは青年たちのことですね。見た。彼は巷を過ぎ、女の家に行く曲がり角に近づき、その家に行く道を、黄昏に酔いに、また夜中に、また暗闇に歩いていった。見よ、遊女の装いをした陰険な女が彼に会う。この女は騒がしくて慎みなく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は巷にあり、ある時は市場にあり、隅々に立って人を伺う。この女は彼を捕らえて口づけてキスのね、恥知らぬ顔で彼に会う。彼に言う。私は主恩祭を捧げなければならなかったが、今日その誓いを果たしました。それで私はあなたを迎えようと出て、あなたを訪ね、あなたに会いました。私は、とこに美しい人ねと、エジプトの綾布を敷き、もつ薬、ろ過、何これ、経費を持って、私のとこに、を匂わせました。これ、アロマセラピーだな。38節。さあ、私たちは夜が明けるまで、情を尽くし、愛を交わして楽しみましょう。これは楽しみと思ってるが。さあ、その後、とんでもない人生、マグダラのマリアに、悪霊に使われる結果に導く。皆さんね、精神病の多くは、こういうことから来るんです。で、巷に行って、遊女に誘われなかったかもしれないがね、あのロマンチックな、あのなんていうの、もうあの小説をもうに溺れて、そして現実を考えることができなくなって、いつも恋人のことばっかり考える、そういう思想パターンができてね、現実をやりこなすことができなくて、そしておかしくなって、そういう人多いです。19節、夫は家にいません、遠くへ旅立ち、単身赴任ね。そして20節、手に金袋を持って出ました、満月になるまでは帰りませんと。女が多くの生めかしい言葉を持って彼を惑わし、巧みな唇を持って誘うと、若い人は直ちに女に従った。あたかも牛がほふり場に行くように、おじかが速やかに捕らえられ、ついに矢がその内臓を突き刺すように、鳥が速やかに網にかかるように、彼は自分が命を失うようになることを知らない。子供らよ、今私の言うことを聞き、我が口の言葉に耳を傾けよ。あなたの心を言う彼女の道に傾けてはならない。またその道に迷ってはならない。彼女は多くの人を傷つけて倒した。誠に彼女に殺された者は多い。その家は読みへ行く道であって、死の部屋へ下って行く。高校時代、三育学院から夏休みだったから帰って行って、新宿の姉の家に行きました。で、土曜日は東京中央教会に行ってたんですね。で、土曜日中央教会も礼拝も終わって夕方になって、そして青年たち、あれピンポンを楽しんで、で帰った。新宿の駅降りて伊勢丹の裏を通ってね、もう暗いですよ。もうなんていうの、ネオンがね輝いている。その時に一人でもう帰っている時に、ね、お兄さんお兄さんってこうやってくる。誰かとここに知ってる人いないはずなのに、 お兄さんちょっとちょっとというかね。そうでね。そして、もちろん知り合いじゃないから、足寄せなかったんですね。そしたら、ついてくるんです。お兄さん、ちょっとちょっとって、綺麗な女の人でした。その時ね、突然、こういう誘惑にあって、中に入ってね、もう、ちょうど追いはぎのように、もう、全部、取られて、しまうということを、なんかこう聞いたことがあるから、あれ思い出してね、俺大変だと思って、茶分乱し始めたんですね。そしたらついてくるんです。負けちゃいけないと思って、茶分乱してたらね、とうとうついてこなかった。あの時にね、誘惑に引っかかってたら、僕のここも矢は刺されていた。そう。こういうことでね、本当に人生台無しになってしまうことがよくあるんですね。これは田舎に住んでてもそうです。コンピューターね、コンピューター。E メールといってね、もう手紙のやり取りできるんです。それがね、僕のコンピューターに、まだ僕はコスモスネットの会社に、こういうのをもう入れないでくれと、まだやってないんですが、前はコンピューターでね、全部そういうものを遮断するように向こうの方でお願いしてやってた。ところがそのコンピューターが壊れたから今新しいコンピューターになってるもんで、もう E メールをこうクリックすると次々30、40もね E メールが入ってくる。もうこれはね激しい誘惑だ。今ここにあるようにね、今夫がいませんとかってね書いてくるの。私はたまらないですとかね、もう恐ろしい誘惑の言葉で、さあそう、次々入ってくる。もうこれを消すのにね、僕は大変だ。それ開けたら大変なことになる。ウイルスも入ってくるしね。だから、田舎に住んでいるからといってね、ああ、これ油断大敵、ダビデのように、たまにはといってね、開けて入ったら大変なことになる。そしてさっき読みましたね、そういうものを刺激する行為も寛因だって。だから服装、エレン・G・ホワイトは非常に多くのことを服装について書いてます。その点改革派はセブンステイ・アドベンチスト改革は非常に慎み深い服装をしてます。見習わなければなりませんね。目つき、目つきで誘惑をする人がいるんですね。全く見知らぬ人でね、目つきで引っかかってね、で愛し合ってね、そして歌があるね、なんていうの、世界は二人のものという歌があるね。もうこの世界は二人のものだって本当に愛し合ってね、情を尽くして愛し合ったのに二人で飛び込んで自殺した。もうこの幸福を壊されたくないと言って、そんな事件もありましたよ。だから刺激するような目つきしないように我々訓練すべきでしょうね。引っかかることがでね。しかしね、誘惑に試みに合わせないでくださいと言って、避けてはいるけれども、どうしても近づいてくる、コンピューターみたいにねやってくることがある。で都会に行くと、スーパーに行くと、もう誘惑が激しいですね。でね、見ることが罪じゃないですよ。マルチン・ルーテルは言いましたね。誘惑がやってきてもね、ここに巣を作らせなければいいって。その刺激して誘惑が入ってきますがね、 ここに巣を作らなきゃ、すぐ追い払えばいいって、この鳥を、琵琶湖の鳥を。だから映画の宣伝やらポルノ雑誌やらの、もうあのなんていうかな、ローソンなんか行くと、もう見るんだ、どうしても。だけども我々はすぐそれに抵抗して、その鳥を、誘惑の鳥を追い払うことが大事なんですね。もう見ざる聞かざると言ったってね、これどうしようもない世の中に住んでるね。そして最後に、悪魔の誘惑にね、悪魔に抵抗する、抵抗、自分の力では抵抗できないんだがね、できないんだが、ペテロは悪魔に抵抗しなさいと書いてある。つまり、我弱くとも主は強ければ、主に信頼してね、そういう誘惑、激しい誘惑に抵抗していく。ヨセフはね、エジプトのポテパルの家に売られた時に、ちょうど年頃であった、ハンサムであった、ポテパルの奥さんがね、ヨセフを誘惑したんでしょ、ね、夫は今いませんからって言って、単身赴任で出かけてますからって言って、誘惑しかけて、一緒に寝ましょうって言って、強いてヨセフの洋服を掴んで引っ張ろうとしたら、ヨセフをどうしました、そう、抵抗して、そして逃げ去った。それが彼の純潔を保って、彼は、誤解されて、そして夫に変なこと言ったね、あのヘブル人の男が私を誘惑して、ほら見てください、ここに証拠がありますってね、そしてあべこべにヨセフが誘惑したと言って、ヨセフが犯罪人になって、それ牢屋にぶち込まれた。ところが彼は純潔であったんでしょ、牢屋にぶち込まれても主に信頼していった。真実一路を歩んでいった時に、彼はとうとう牢屋からも解放されて、摂理のうちに、そしてエジプトの王の右に座するに至った。だから抵抗するということは、自分の力ではないですよ、私を強くしてくださる方によって、何と書いてますか、私は何事でもできる。だからクリスチャンはね、弱い弱い、自分は弱いというだけでは信仰による義じゃないです。私にはできないが、神にはできないことはないと言って、キリストの兵卒として悪に抵抗し、その十字架の旗を掲げるキリストの兵卒となることができる。我々は本当に自分ではできない、弱い、もう本当にもうウイルスにやられているものですけれども、罪のウイルスに、しかし我々をダビデのように豊かに許されるばかりでなくて、我々をいわゆる乱らな情欲から私たちを清めて、そして勝利させ、聖なるものとしてくださるという、この福音を本当に心から感謝したいと思います。賛美歌の375番、375番、群がるサタンとその使いたち、誘惑は避けて通ることができません。しかし神様は私たちを保護してくださる。そして特に終わりの時代の神の民は、イエス・キリストが勝利なさったように勝利する。そしてイエス・キリストの御名を勝利する。律法は正しいものであり、守ることができるということ、そして本当に幸福な民であるということを、私たちは世に明かししなければならないですね。 はい、この歌ご存知ですかね。立って歌いましょう。
身を群がる悪の霊、我をめぐり攻めきたる神の言葉、地を望み戦えや、内に外に手をかけて挑みきた、主の御霊の剣もて、その勢い打ち破れ、罪に誘う助け祈りつつ、奮い立ちて打ち砕け、我が戦い知りて、我が悩みを担いたも、やがて魔がも幸となる、また来かちの日は来たら、アーメン。
みんなで主の祈りを唱えましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄は限りなく汝のものなればなり。アーメン。